ちょっぴりオタクな夫婦のラジオ。皆さんこんばんは。第6回ちょっぴりオタクな夫婦のラジオです。このラジオはちょっぴりオタクな僕ひろゆうとちょっぴりオタクな妻めめこの2人がお送りします。アニメ、ゲーム、漫画に囲まれながら好きな時間を過ごす僕たちの日常をどうぞお楽しみください。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。
お久し、かなりお久しぶりですね。
ずいぶん間が空いてしまったんですけど、どれぐらい、うん、2ヶ月くらい。
そんなに
2ヶ月あのね、YouTube のあの動画ずらっと並ぶでしょ。
うんうんうん。
あそこにあのちょっぴりオタクな夫婦のラジオ第5回を見たら2ヶ月前って書いてあった。
わ
ーわーってなった。
わーわーわーわ
ー2ヶ月ね、何やってましたかっていう話なんですけど。
そうですね。
ポッドキャスト通りました。
あとはおめでとう。あの登録がね、はい、
登録
そうそう、うん、してて、
ラジオをやるにあたって、初め一番最初ポッドキャストっていうところでラジオの動画を残していこうかなとも思ったんですけど、
音声をね、
音声を、うん、なんかちょっと難しそうだなと思って、ちょっとめんどくさそうだなと思って、
手続きが、
うん、YouTube に逆に動画に上げてしまう方が楽だなと思って始めたんですけど、
そうね、
うん、いざこう上げていくとやっぱりポッドキャストにも上げたいなっていう風な思いが、うんあって、うんうん、それで調べたんですよね。ポッドキャストに簡単に上げれるというか、
ほうほうみたいな。
一番最初にその自分たちが思ってたのは、何かブログを作って、それ専用のホームページを作って、ポッドキャストに なんか上げるための準備をいろいろとしなければならないから、
そう、大変そうやった
よな。大変そうと思ったけど、うん、なんかアンカーっていうすごくいいアプリというか、そういうサイト、うん、があって、そのアンカーっていうところに上げると、そうアンカーが一応ラジオを撮るアプリでもあるんだけど、
そうそう、携帯でね、うん、撮れちゃうんだよね。そうそう、簡単
に、
うん、
ポッドキャストにも上げてくれるし、うん、他のいろいろいくつかのそういうポッドキャスト的なラジオを聞ける場所にも順々に上げていって、勝手にというか、
なんか自動で登録してくれる、
うん、上げていってくれるから便利だよっていう、うんうん、怪しいサイトじゃないよっていうような
そう、日本のサイトじゃないねんな。そうそうそうそう、どこやったっけ、なんか北欧の方わからへんけど、
うんうん、っていうのをこう見て、あ、これはいいと思って、じゃあこのアンカーを使ってポッドキャストにも、うん、アップルポッドキャストにも上げていけたらいいなと思って、うん、アンカーに登録したのがもう一月以上前です。
そうですね
1週間以内ぐらいにはまあ通りますって書いてたんですけど
なんかやり方がちょっと、うん、あの自分たちが調べたのでは足りひんかったみたいで、う
ん、でなんか一月待てど
行かへんなってなって、ってなって、ね、で英語で、うん、あの問い合わせメール送ってみたりしたんやけど、うん、なんか思ってたのと違う回答が来たから、あれと思ってもう一回いろいろ調べたら、うん、なんか自分でアップルに手続きせんなあかんよみたいな雰囲気になって、え、そうなのって
そう、まあ何のかんのあって結局2ヶ月ぐらいかかってしまったんですけど、まあポッドキャストにも
アップルポッドキャストにはちゃんと、
う
ん、
上がれるように、
そう、登録されました。
しかも、まあ、アンカーにちゃんと上げたら自動で、
そう、
アップルポッドキャストにも上がるし、
そう、
スポティフィーっていう割と海外じゃ有名なのかな、
う
ん、音楽を聴けるサイト、
ま
あ、
そうです、
あと iTunes 的なアプリみたいな、
みたいな、うんうん、
でもブイブイ言わしてるところがあるんですよ、ブイブイそこでポッドキャストも聴けるようにスポティフィーでも上がっているし、
はい、
Google ポッドキャストですね、
アンドロイド端末の、うん、
のアプリかな、
ね、
うん、にも上がってるし、もちろん僕たちがよく聞いてた Apple Podcast ですね、
はいはい、
うん、まあ、iTunes であったりとか、あったり、あとはまあスマホ
iPhone の、
のアプリ、ポッドキャストアプリでね、うん、聞けたりとかできるようになったので、
はい、
まあ、ようやくあれですね、ラジオのモチベーションもまた上がってきたので、これは撮らないと、
ね、
撮らないとまずいと思ってね、うんうんうん、まあ、撮ろうとしてきた、
やるぞやるぞ、
うん、っていう感じなんですけど、まあ、僕たちがラジオを撮ろう、自分たちの喋っている様子、自分たちの日常風景を形に残そうと思った大きな要因の一つに、
うん、
とあるご夫婦が話されているポッドキャストの番組が実はありましてね、
うん、そうなんですよ、
あんな風なことをしたいっていうような思いで実は残してるんですけども、まあ、気づかれる方は気づかれるかもしれませんので、はい、うん、一体どのポッドキャストをね参考にしてるのか、そうそう、この、はい、ちょっぴりオタクな夫婦のラジオはどういうご夫婦のポッドキャストを参考にしているのかなっていうのは気づいてくださった方は、まあ、ぜひともツイッターでのリプライや DM などでこれ好きですよねあなたって言ってくれたったらそれって言います
か、好き
まあぜひとも
ね、はい、
そう、調べてみてください。まあ、そのポッドキャストに通りましたよという話がまず一つですね。
そうですね、う
ん、あとはまあ2ヶ月もあったらいろんなことをやってきたわけなんですけども、
ああ、
ま
あ、
遊んできたわけなんですけども、
ね、
まあ、
いろいろ
スプラトゥーンでね、
まあ主にスプラトゥーンで
結局スプラトゥーンで遊んでるんですけど、
9割キューブスプラトゥーンで、
うん、そうですね、9割キューブスプラトゥーンで生きてるんですけどうん、そのスプラトゥーンで、チョタラジスプラ教習所という
企画
を始めましたね、う
ん、はい、
うん、チョタラジスプラ教習所、チョタラジっていうのはちょっぴりオタクな夫婦のラジオのもちろん略なんですけど、
略称、
うん、スプラトゥーンの腕前 C- から腕前 S くらいの方を対象にして、うんうん、スプラ仲間を見つける場所を作りたいなと思ったんですね、その方々に、
はい、
うん、スプラトゥーンっていうゲームは腕前がこう近い人同士で遊ぶのがやっぱり楽しいなっていうふうには思ってるんですけど、うん、自分の周りに、僕たちの周りにもう上手い人ばっかりになっちゃって、
そう、うん、そうなんですよ、
そう、もう S プラスどころか X 当たり前みたいなね、腕前 X がほとんどです、腕前 X でもさらに最上位の方で競ってますみたいな人たちがちょっと多すぎて
増えたね、
うん、そう増えてね、
うんうん、
まあ、自分たちの中で言っても、昔とかちょっと1年ぐらい前はずっと一緒に遊んでたような人たちがちょっとスプラトゥーンのその上手い人たちがたくさん集まりすぎて、そこはそこでちょっとしんどいみたいな、
入りづらいみたいな
部分もね出てきたのも分かったんで、うん、ああじゃあそれだったら自分がある程度こう意識してその腕前が近い人同士で楽しむっていう時間がやっぱり楽しかった記憶が過去にあるから、ね、
うん、そうですね、
うん、その時間をいろんな人に、自分に縁がある人にその時間を楽しんでもらいたいなと思って、うん、まあ、そのちょっとラジスプラ教習所っていう腕前 C- から腕前 S までの人でもう遊べる、その楽しめる交流の場っていうのをちょっと作ってみたんですね。そこの中ではさらに遊んでいる様子をちょっと配信に載させてもらって、
うん、
僕たちがやいのやいの言ったりするような ね、
うん、
動画を配信をしていたりしますね。
ね、
あとはあれですね、僕ひろゆうがスプラトゥーンの固定チームを組みましたね。
おー、うん、固定チーム、
ね、響きがね、なんかプロっぽいでしょ、
ね、
固定チーム、ただ単に仲良しで集まってこの4人で長くやろうぜっていうだけなんですけど、
うん、
まあ、チーム KPA っていう名前で、
KPA、
そう KPA っていう名前でね、
はい、
チームを組みました。
KPA は何の略ですか？
今日プラベあるの略です、ね、
すごく聞いたことのあるセリフや。
そうですね、僕が普段遊んでいるスプラトゥーンで遊んでいる、仲間たち、まあ、ひろゆう部屋っていう、もう僕自身の名前を冠した
ディスコードの
部屋ね、
うん、
通話アプリディスコードの部屋がありまして、
はい、
まあ、そこに僕の友達が、もしくは友達が友達をさらに連れてきて、
そうそうそう、
友達の友達が
友達の友達の友達が集まったり
してるんですけど、うん、主にみんなスプラトゥーンが上手い人たちなんですけど、
うん、
その中で結構ずっとスプラトゥーンを遊んでくる中で出てきた言葉が KPA ですね。
そう、今日プラベある、
そうっていう風に聞いてくるんです、まあ、僕自身が今日プラベあるから集まってっていうんじゃなくって、
うん、
僕以外の人が今日プラベあるんですかひろゆうさん、今日はプラベしないんですかっていうようなことを聞いてくるぐらい、そうそう、なんかスプラトゥーンをやりたがる子が多くて、
欲しがりさん、うん、
欲しがりさんたちが多くて、ね、でそれがもうだんだん省略されて KPA って一回略されたことがあって、
そう KPA ハテナみたいな、
今日プラベあるちゃんと聞けよって、まあ、その KPA、まあ、僕たちの中でひろゆう周り の友達の中でちょっと分かる人は分かる言葉 KPA っていうのは名前を冠してチームを組んだんですけどね、
はい、
うん、まあ、チームを組むと何が楽しいって、そのチームで勝つための動きとか、うんうん、このチームでどうやったら楽しめるだろうっていうようなそれぞれの役回り立ち回りを考えれるのが楽しいんですけど、うんうん、まあ、僕は今までチームは組んだことがなかったんですね。スプラトゥーン始めて、うん、もうスプラトゥーン1から始めたら3年4年ぐらいになってきますけど、ね、
結構経ってるけど、
うん、まあ、それはまあ
チーム組む人多いよな。
そうそう、チーム組む人ね、若い子たちがこうこぞってチーム組んだ、固定を組んだ、うん、俺たちはこれで大会に出たりしたいぜっていうようなね、うん、キラキラした感じでチームを組む人が多いんですけど、僕はそれはちょっと怖くてというか、うん、まあ、ちょっと面倒くさそうでやってなかったんですよ、うん、まあ、自分がバンドをねやってて、僕がリーダーで一応メンバーの中のこう統制をというか、
はいはい、
う
ん、を保っ、リーダーでね、
うん、取ってたんですけど、うん、まあ面倒くさいんですよ。人をそれぞれの時間をちゃんと自分に、まあ、それぞれがもちろん楽しむ時間なんですけど、うん、それぞれの時間をちゃんと調整して、
うんうん、
それぞれがそれぞれに気を使いながらやっていこうとすると、うん、どれだけ仲のいい人、どれだけ仲がいいとそれぞれが思ってる人でも、やっぱりちょっと時間のズレであったりとか、うん、あとはその時のそれぞれのしんどさ、うん、あとはモチベーションの違いね、うんうん、どれだけ自分がこうやりたいって思いがあっても他の人が今日はちょっとしんどいとか、うん、ちょっと今そのモチベーションがないっていうことがあったら、うんうん、それだけでちょっとギクシャクしちゃったりするようになっちゃうんでね、 それぞれが本当に仲のいい友達であってもチームであるとか、その人数、その集まった人で何か一つの目標をなそうとすると、うん、結構よっぽどの、つながり覚悟がいるなっていうのはあって、うん、だから気軽にチームを組むのは怖いんですね、
うん、
っていうのは、まあ、私もとか僕の、人生経験上何度かあったことなんで、うんうん、まあ、だから若い人たちはどんどんどんどんチーム組んだらいいんですけど、
うん、
まあ、分かりやすく目に見えてすぐ解散してますけど、ね、誰かが抜けたとか、まあ、
なかなかね、
急に中でなんかこじれた
とか、そう、誰かが忙しくなっちゃったとか、
誰かが急に彼女できて全然こんくなってもう終わりだとか、ね、それで結構、まあ、ね、お互い文句言い当たりするようなことも、うん、まあ、人生経験上必要だとは思うんですけど、うん、まあ、僕はそれは全部超えてきた上で、うん、それでも、
いい、
うん、それでも、まあ、チームはいいかなと思ってたんだけど、いや、ちょっとチームで遊ぶ楽しみ、このメンツだったらいけそうやなっていうようなね、この人たちとだったら楽しめそうだなっていう人に声をかけて、うんうん、まあ、その子たちはスプラトゥーンが上手くて人柄が良くて、
うん、
あとは実年齢に比べて精神年齢が高いなっていうふうに思ってて、うんうん、あとは話していて楽しい、まあ、青年少年たちを誘ったんですけど
若者たちをね、
うん、もう人によったら僕の半分ですよね、
わあ若すぎるよ
僕だけがおっさんで、ヒロユーだけがおっさんで、あとはまあ10代20代前半っていうような
はべらしているわけですね。
若い男たちをはべらしてチームを組んだんですけど、うん、まあ、そういうチーム KPA という、はいはい、まあ、つながりチームでスプラトゥーンを楽しんでいる様子もまた放送配信に載せたりするので、
そうですね、うん、リーグマッチしたりしてるよね。
そう YouTube で見ていただけたらね、
はい、
ヒロユーがどれだけ若者に混ざって頑張って若ぶろうとしてるのか
せっせとね
こいつこのおっさん若ぶってんなっていうのをね楽しんでもらえたらいい場所かもしれません、はい、あとはその延長とかそのメンツ、そこの人たちもう集まっての話なんですけど、ヒロユー亭ボドゲオフ会がありましたね。
先日、
まあ、もう何週間
何週間前、うん、
経ちましたけど、
はい、
まあ、先月ですかね、
先月の末、
うん、3月の末に、うん、ヒロユー亭ボドゲオフ会と、まあ、一応銘打ったんですけど、
リアルヒロユープラベって名前になってましたね。
待ってたけどね、あれはね。そう、今言ったような僕のチームの人もそうだけど、
うん、
さっき言ったヒロユー部屋ですね、
はいはい、
ディスコードのヒロユー部屋、うん、ヒロユーの友達であったりとか友達の友達が集まってきてスプラトゥーンを楽しんでる、主にね、主にスプラトゥーンを楽しんでる場所の中で、そうそう、まあ、特に最近プライベートマッチで遊ぶ頻度が高い人たちが、
うん、高い人たち、
うん、ヒロユーさん家行きたいんですけど遊びたいんですけどっていうことをこう言い出しました
一つにね、
まあ、ある一回去年ね、
去年
来た子たちが実はその中で2人いたんですけど、
そうそうそう、
その子たちが今年も行っていいですか、今年も遊びに行っていいですかっていう話を 遊んでる最中にね、うん、言ったら俺もっていう感じ
そう俺も俺もってみんな教習して
ダチョウクラブ方式になりましてじゃあ来たらいいけどっていうのでまあまあうちに呼ぶことにしました。まあその子たちは去年もそうだけど主に遊ぶのは、まあ、ボードゲームで遊ぶんですよ。
そう何するってボードゲームするために
うちに来るんです。そうそう直接顔を合わせてボードゲームをするためにわざわざひろゆうの家に遊びにひろゆうめめこが住んでいる家に遊びに来るというイベントが
イベントがね
ありましたね。
ありましたね、
うん、僕たちの家は関西神戸にあるんですけど、
そうですね、うん、
この度来たメンツでいうと東京から4人北海道から1人、
はいはい、
神戸から1人来ましたね、うん、まああとご飯だけ一緒に食べるために大阪から1人また1人、うんうん、来ていただいて
来てくださってね、
うん、ご飯だけ食べて帰られましたけど、うん、だから結局うちにまあ、泊まりがけですよ。しかもね
そうですよ、うん、
泊まりがけでそう、うん、メメホが大変ですよ結局、ね、飯どうすんねん寝床どうすんねんっていう
お風呂どうすんのみたいな、うん
まあ、話を全部、まあねまあ、この今回が初めてじゃないんで ね結構やってるんですよ。
何回かやってるね、うん、大人数来る回
ボードゲームっていうものに僕たち夫婦がハマってからボードゲームは直接顔を合わせてできるならば人数ある程度いる状態でやる方が楽しいよねっていうのの名目のもとにボードゲームオフ会というかボードゲーム会を何回か開いてしかも泊まりがけのねことをやってるんでまあ経験はあるんですけど
そうそう、う
ん、この度はそのスプラトゥーンの縁がある人たちが、うん、ひろゆう家に、最大8人と猫1匹ですね
ノアがね、
うんまあ、僕たち2人と合わせてなので最大8人と猫1匹がうちに集まって、うんボードゲームで遊んだことがありましたね。
初めて顔合わせるのにやで、
うん、そうなんですよ。ここがすごくて ね
家に来てくれて、
まあうん、いろいろ話しながら人によったらもう1年以上一緒に声だけは聞いて
ね
遊んできた中ですけども、うん、顔は初めて見ますねっていう人が初めて会うのにうちに来る泊まるっていう
めっちゃ面白いよな現代的だな、
うん、すごいな今の若い子はって思いながらですまあいい意味でね
ねえ、
うんまあ、しかも10代の子も2人ねまた先ほど言ったようにチーム KPA からもしっかりみんなチーム KPA メンツはみんな来ましたからね
みんな来たね
10代の男の子も20代の男の子もまあしっかり来ましたし
ねえ、うん、嬉しいよね顔を見て喋りたいですとか会ってみたいです
そう言ってくれる
のが、ね、言ってくれるのが、う
ん
そう
まあ、しかもひろゆうさんが勧めるボードゲームだったら絶対楽しいんでしょうっていうのでね
そうそうそ
うちに来てもボードゲームしか刺さへんよ別にどこにも外出もせへんし
観光も連れて行かれへんで
連れて行かへんしボードゲームするだけやでいやそれがいいんですよって言って、うん、結局、まあ、順番に来て最大8人になりましたけど、
うん、
結局4泊5日分はいましたからねうち
そうやな、う
ん、僕途中で仕事で抜けたりしました
誰かしら絶対ずっとうちにいた
そうそうそんなことがありましたね、うん
ま
あ、すごい時間でしたけど、
ね、面白かったね、
うんまあ、やったボードゲームをちょっと言っていこうかなっていうふうにも思うんですけど、うん、やったゲームね、
うんうん、いっぱいやったね、
いっぱいゲームやったんです、いっぱいボードゲームをまあやったんですけど、ざっと言いますよ。
ざっと。
あ、もうざっとというかもう言ってから感想を一瞬言いましょう。
あ、はいはいはい。
最初トマトやりましたね。
うん、炙りカルビ
違うトマトです、うん、早口言葉をね、
はい、
言うゲームですね、うん、とりあえず最初の、まあ雰囲気作りというかみんな初めましてで会うから
もう緊張しちゃうから、
うん、そうとにかくふざけたゲームやろうと思ってトマトで早口言葉ですねその次に
面白かった、
うん、その次にラブレターですね
王道だ、
うん、これ僕たちも大好きな
大好き、
まあ、4人で遊べるゲームですね、うんうん、その次カルカソンヌ、
うん、
これいいゲームですよ
いいゲームだね、うん、
これも4人でやりましたかね、うんうんトリックと怪人
これ初めてやったね、
う
ん、
このボードゲーム会のためにさらに買い足すというようなことも
うちにいっぱいあるのに
そうですねそうそううちにはひろゆう家には100種類はありますからねボードゲーム
超えてますね
100種類で言ったら100種類は超えたボードゲームがありますね、
うん、どこにある入るんだ
、まあ、キャットタワーをボードゲーム置き場にしてるんですけどね
ノアが使わなかったキャットタワー
そうそう猫のためにキャットタワー買ったけど猫が一切登らないんでもうボードゲーム棚にしようって言ってボードゲーム欄になってるキャットタワーに置いてますけど、
はい
うん、続いてケルトですね、
うん
うん、ちょっと難しいゲームですけど、まあ、楽しかったね、うん、でまあクワルト うん、2人用のゲームをね、こうルール教えてこう順番にやってみたりとか、うんうん、あとはバトルラインですね、
うんうん、
これ僕とめめこすごくおすすめの、もう一時ずっとやってたね、
ずっとやってたね、タイマン
バチバチやっ
つってバチバチやで
やってましたね。
そう、
でマラケシュですね、
うんうん、
これ4人でまた
絨毯敷き詰めるやつね、
うん、おしゃれなやつ、うん、で、そうやってまたみんなが集まって8人になった後かな、
うん、
コヨーテですね、
うんうん、コヨーテ
非常に評判がいいですね。
ねえ、みんな楽しいって、
うん、もうルールも分かりやすいし、
うんうん、
初めて集まった人同士の中でも、まあ、顔がちょっと見れるからね、それぞれ
の目をね見合って、う
ん、目は見ないんですよ、だからそれがいいんですよ、
ま、目の上を見てるから。
そうそうそう、
でも目合ってる感覚になるねんな、ちょっと。そ
うそうそう、僕みたいなコミュニケーション不足というか、うん、コミュニケーション能力にちょっと乏しい人間は相手の目を見て話すのすごい怖い嫌なんですよ。
あ、なるほどね。
だから目を見てるふりをするために相手のおでこ見たり相手の鼻見たり実は普段してるんですけど、うんうん、なるべく目を合わしたくないんです自分に自信がないから。
猫ちゃんかな、
目を合わせるの、目を合わせたら喧嘩やってなるんですよ。ダメなんですよ、ダメなんですよ、
うんうん、
だそれをでもうまく目を合わさずとも相手の顔色を伺える。
そうやな、
ゲームはいいですね、
いいですね、
非常にいいです、うん、このゲームは
いい、う
ん、で次ドブルですね、
ドブル、うん、ルブル
ドブル子供からも楽しめる。
これはね、エキサイトしますよ。
若い子の方が強いっていう。
そう、
だから子供の方が強いまである。
ある、
面白い、
反射神経、
うん、まあ任務と、
うん、
これもまあ大人数で楽しめるやつですね。
ダークシチ並べ、
うん、でラストダンスは私に、うん、
これはね、
これはまた僕たちの友達が、
そう、
作ったゲームなんですよね。
ねえ、すごい。
これまた話したい、まあ、だからこの今言ってるゲームは全部また話したいんですけど、別
途で、まあ、どれもな好きなゲームなんだよな、うん、
でも特にこのラストダンスは私には一度取り上げて話はしたいです ね、
ですね、うん、
僕たちの友達が、ゲームのデザインもイラストのデザインもそのいろんなものを含めて友達が集まって作った、
そう、グループでね、
うん、そうそう、ゲームなんでね、うんうん、そうそう、すごくおすすめですけど、
おすすめ
で、深夜になってきてまたマフィアでクーバーとか、
うん、マフィアでクーバー楽しかった。
それぞれがマフィアのボスになるっていうね
そう、
これも闇のゲームです、
ね、あれやんね、勝ったやつやね。
はい、そうなんですよねこれも
ゲーム界のために勝ったやつですよ、
うん、
8人できるやつ、
そう、買い出したゲームですね。
そう、面白かったこれ、
うん、これまたやりたいけど、まあ、人数また集まらないと難しいから、
うん、
う
ん、みんなの性格がよく出てよかった。
そうですね、
うん、そうそうそう、マフィアのボスのね、
マフィアのボスになった時にね、 それぞれ別の性格のマフィアのボスでした。
そう、
うん、でヒューゴ、
ま
あ、これも子供から楽しめるやつをちょっと大人向きにダークにやりましたけど ね、 ね、 裏面を使って、ね、
裏面使ってちょっと
あの発狂モードがありますね
産地をね、
産地が上がっていくやつ、
ね、上がっていくやつ
で、クク21、うん、まあ、これも買い足したんですけど、
う
ん、
ね、
これはまあまあちょっとライトすぎたかなっていう気もしますけどね、まあ、
絵が綺麗でね、
うん、絵が綺麗ですね、
うん、あとセリフが良かった、何時滅びよ
あれ流行ったね、そう、何時滅びよ、ちょっと流行った、
何時滅びよっていうのがかっこよかった、う
ん、あとバウンスオフ、これはもうアクションゲームですね、
うん、これはスプラトゥーンですね
実質
対抗戦でしたね、
対抗戦やった、
ね、4対4の
4対4だった、
ね、はい、
でペンギンパーティー、
これはまたみんなが帰
って、うん、そう、この辺になるともうみんながまた人数順番に減っていって、
うん、
残ったメンツでまた遊んでいった感じかな、
うん
うん、ゴキブリポーカー、
うん
うん、あ、まあ、みんなが減ってっつってもこれ一人しか減ってないんだけど、
あ、本当だわ
そう
そう結局そんな減らなかったんだわ、
2泊3日で帰りますって言ってた人のうち2人がやっぱり3泊していいですかって急に言い出すっていう、
そうそうそう
まあいいんだけど、
でも面白かったけど、
面白かったね、うんうん、
いいけどって
うん、でまあ、ゴキブリポーカー、
うん、
キャッチザムーンですね、
キャッチザムーン白熱したね、うん、なかなかね、うん、
でシンデレラが多すぎる、
うん、
これはまた、まあ、あのお風呂に入って生かしたりした中でまたちょこちょこっとまた
残った人でね、
残った4人ぐらいに刺しましたね。で次の日の朝にまたピット
朝
というか、まあ、起きてすぐピットですね、
そう、これ楽しかった、ピットの始まる前が面白かったんだよ、
ね、ピット始まる前もそうやしピット思った以上にこれ楽しかったね、
面白かった、うん、これ
なんか
本当に
スプラトゥーンが上手い人同士で集まったらピットあんな楽しいんかっていう、
あんまあの読み合いとかが結構
の白熱しましたね、
した
ピットはすごい一番盛り上がったまであるぐらい良かったかもしれません、
うん、あの同じカード同士を交換した時にめっちゃ面白くて
そうね
お前考えてること一緒やんけ、
一緒やんけっていうでディクシットですね、うん、おしゃれなゲームですね、
うん、
そしてまたガイスター、これは まあまだ2人同士、
2人用で、
うん、あの帰る間際ですね、帰る間際にガイスターを これやってなかったねっつってガイスターを刺して、うん、もう帰る時間ギリギリまでガイスターズを遊ぶっていうね。やってたね。
うん、
で大ほとんどの人が帰って一人残って、
そう
北海道の子だけはね、なんで遠くから来てるから長めにいなよっていうことで、う
ん、まあまあ、まあ、やるのはボードゲームなんやけど、
うんうん、結局ね、うん、で、まあ、僕たち夫婦と3人で、カタンであったり、うん、アグリコラであったり、
うん、重い
ゲームをやって、まあ、スティッキーで最後、まあ、軽くね、
軽くね、
もう眠たさが限界になりながらスティッキーだけはやってパッと終わらしましたけど、ね、うん、
過酷な、
まあ、以上これぐらいのゲームを 何種類 ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、まあ、20種類以上
わお、
うん、のゲームをやりましたね、うんうん、
地獄のボドゲ合宿でした ね、
うん、そう、そんなことがありましてね、
はい、楽しかったな、
うん、そう楽しかったんですよ、うん、まあ、そんな2ヶ月でしたけど、
はい、あっという間でしたね、うん、
はい、何の話すんねんっていうところですね。
でね、
でね、
うんうん、長いよここって
ここまでが、
そうメインの話は何？
長い。千鳥、
はいはいはい、
ちょっと待って長い前振りが
、はい、はい、
まあ、カルカソンヌについてちょっと
ボードゲーの話だ、
そうボードゲーの話をねちょっとしようかなと思いまして、
うん、うん、
まあ、今実はちょっと挙げた中に入ってたゲームなんですけど、
そうやったゲームの中のね、うん、
カルカソンヌについて少し話をしていきたいなと思います。はい
はい、
はい、それではカルカソンヌの好きなところについて話していきましょう。
はい、
はい、
カルカソンヌ
ウィキ
ウィキのコーナー
WIKI ウィキ
まんまやかな、
はい、
はい、
ドイツで2000年に発売されたボードゲーム、
うん、
デザイナーはクラウス・ユルゲン・ブレデさんですね、フランス南部古代ローマ時代の要塞都市カルカソンヌをモチーフにしたゲーム、ドイツゲーム大賞でも1位を獲得した大人気のゲームですね、
うん
うん、まあ、ここまでペラペラっと簡単にウィキを言いましたけど、
はいはい、
ボードゲームってなんじゃいっていう
そもそもボードゲームってなんじゃい
何を言うとるんじゃいってなるでしょ人によったら
人生ゲームとか、
うん、あそうそうそうそう、
ね、
電源を用いないって言ったら分かりやすいですね、うん、日本だと
アナログゲームって、
そうアナログゲームですね、うん、テレビであったりとか、ゲーム機を電源をつないでカセット、CD、DVD そういうのを入れて、
うん、
ゲームを入れてピコピコピコピコっと遊ぶテレビゲームじゃないゲームですね、
うんうん
うん、まあ、一応ないゲームなんで日本で言ったらいろんなゲームがボードゲームに、まあ、言えるんですけど、そう人生ゲームもボードゲームですけど、例えば将棋、
うん、
将棋あれも立派なボードゲームですね、そう将棋、囲碁、うん、トランプ、
まあ、トランプ、うん
うん、ボードゲームですね、うん、トランプもカードゲームですね、
そうですね、うん、
将棋とかそう、うん、麻雀もですね、うん、将棋とか囲碁麻雀に対したらああいうコンポーネント駒とかね、
うん、
ボードを使って、うん、まあ、競い合っていく
そうです、ね、
ゲームになりますね、うんうん、まあ、さらに言うんであれば運と実力の要素がある程度分かれているものもボードゲームの特色であるかもしれませんね、まあ、完全に運がないっていうアブストラクトっていうような、
うん、自分との戦いのやつね、
そうですね、もう突き詰めていったら強い人が絶対に勝つ
、うん、
賢い人が絶対に勝つっていうルールはもちろんあるんだけど、
うんうん、
それ以外にもボードゲームっていうのは運と実力のバランスが綺麗にある程度取れているもの、うん、もしくはそのバランスが、まあ、極端に離れててもその運の、バランスが大きすぎてゲラゲラ笑いながら楽しんだりとか、うんうん、運のバランスがちょっとだけしかなくってヒリヒリしながら遊んだりとか、うん、まあ、そういう要素はありますね、
大人も子供も、うん、
そう、あ、それもあります、あとそう年齢設定ですね、
うん、
子供と大人が対等に遊びながら楽しむ時間を得れるっていうのがボードゲームの一個大きな特色かもしれません、
うんう
ん、まあ、例えばスプラトゥーンっていうゲームテレビゲームをね、
はいはい、
参考に出すとあれやっぱり上手い人は上手いんです、
そうやな、
うん、でどうしてもそのゲームの操作に慣れない人とか、うん、スプラトゥーンをその長い時間やってきた人に対して、
うん、
初めてまだ1時間だけ触ったことがありますっていう人が勝とうと思うとやっぱり勝てない
です、ね、難しいよね、
うん、 そう、でもボードゲームはそんなことないんですね。結構な量のボードゲームが、うん、そういうバランスをちゃんと考えて作ってるものが多いですね、うんうん、まあ、だから好きなんですけど、うんうん、まあテレビゲームが別に嫌いなわけじゃないですけど、ね、
そうやな、
もうその嫌いで嫌いやったらこんな2000時間以上やらないですけど、うん、でもボードゲームはボードゲームでハマるとそういういろんな人と人とで楽しむ時間をつないでくれる存在としてすごく大きなものかなっていうふうには、うんうん、
コミュニケーションツールみたいな、ね、うん、のもあるよね、
うん、そう、これ最後に話した方が良かったかもしれないので、また後で話すかもしれないんですけどね、
はいはい、はい、カルカソンヌの話、
そう、カルカソンヌの話、そういうまあ意味で人数とか年齢、はい、とかね、はいはい、もういろいろ考慮したものがボードゲームなんですけど、はい、カルカソンヌは2人から5人までのゲーム、うん、まあ、拡張を使うと6人までいけるんですけどね、うん、まあ、2人から5人までで遊べるゲームで、対象年齢は8歳以上、
お、うん、小学生、
そうですね、小学校のまあ中学年以上ぐらいだったら楽しめるんじゃないかな、
2、3年、うん、
という感じですかね、うん、時間はまあ30分から90分程度、
うん
うん、まあ、ゆっくりゆっくりやったら、あとは人数が多く増えたらまたゆっくりになるかもしれませんね、
そうやな、うん、まあでも進むけど、スススッ
と、スススッとね、やること的にはタイル、うん、こうちっちゃい一口大の食べないけど
食べれへん
一口大ぐらい あのクッキーみたいな大きさの、
ねうん、四角いタイルをね、
四角いタイルを並べてボードを作っていくゲームなんですね。
道とかね、
そう、道とか都市とか修道院とかが描かれてるそのタイルをこう自分の手下のコマもありましてね、ミープル、
うん、
そう、あの人型のね、あの木で作られたちっちゃい人型のコマがありまして、うんうん、それをミープルって言うんですけどね、
うん
うん、そのミープルのまあ語源もすごい可愛らしくて、
ね、
あのいいんですけどね、あれ聞いた時いいなと思いましたけど、
ふってなったような、
うん、なんかあるドイツ の, その女の子が、これは私の人形よ、私の、小人さんよっていう意味で、ミーピープル、マイピープルかな、まあまあ、うん、ミープル、ミープルっていう風に、そうそう、
名付けて、
そう、名付けて使っていたのをお父さんが聞いていいねそれっていうので
いいじゃん
いいじゃんっていうので、まあ回っていって、
ね、
しかも正式採用されてるという感じ、その言葉が、
かわいいねっていう、うん、
そう、だからこのカルカソンヌっていうゲームの、
うん、
まあ、コマコンポーネントなんですけど、そのミープルっていうのは割とボードゲームを代表するようなコンポーネント、コマの一つにモチーフになってますね、
大の字してるよね、
そう、大の字の、お人形さんですね、
お人形、はい、うん、かわいい、
そう、そのミープルを派遣しながら道路や都市、修道院を完成させていって点数を競うゲームですね、うんう
ん、
まあ、言葉で聞いても何言っとんじゃいいって絶対思うんで、やった方がいいっていうのに
大きいお城を作ったり、長い道を作ったりして、
そうそうして楽しむ、点数を競っていくゲームなんですけどね、うん、実はまあこのカルカソンヌ、僕たち夫婦が最初に勝ったボードゲームなんですよね、
ね、
うん、こうその時の話をしようって書いてるんですけど、これ台本というか僕がメモしてるとこに、
はいはい、覚えてる
覚えてる僕らなんで僕らたちなんでボードゲームにハマったんでしたっけっていう、
ボードゲームにハマったのも、うん、多分あのきっかけは私たちが好きなポッドキャストの、
あ、そうか、
そう、旦那さんの方が、
そうだ、
そう、ご主人がね、
なるほどね、
好きで、
あの、そうそう、言ってはった、言ってはった、
アナログゲーム、ボードゲームっていうのが面白いんですよっていう紹介をラジオでしてはって、うん、
当時僕はドラクエ10オンラインゲームのね、ドラクエ10のレベル上げをシコシコシコシコしながら何かそのレベル上げだけだったらもう鬱になっちゃうから
飽きちゃうからね、
飽きちゃうから何かラジオを聞きたいなっていうので、うん、めめこさんに聞いたところ、これいいよって言った感じで多分進めてもらった、そのラジオ、
そうそう、
ポッドキャストを多分聞きながら、
通学中に私は聞いてました、
そう、ね、だいぶ前やから ね、そうで、進められたものを聞きながら僕はもうずっとゾンビを倒してたんですけど
暗い洞窟で腐った死体たちを倒してたんやな、
そうですね、そこで言ってました、確かに、そう、そう、ボードゲーム当時全然分かってなくって、
うんうん、私もなんとなく聞いてて面白そうやなって思って、う
ん、そんななんかコアな楽しみ方をしてはんねんな、さすがやな、すごいなっていう風に思ってたんですけど ね、
そう、お子さんと、
そうそう、
あのお友達の家族とお子さんとでやったっていうお話やって、
へーって思いながら聞いてて、
子供も大人もそんなワクワクドキドキ、
うん、 で僕たちもそうやね、なんかふっとボードゲーム、そう、あ、そうボードゲームっていう世界知ってるよっていうので、
うん、
ちょっとやりたいなっていうふうにふっと思ったんですよね。
気にはなるなってね、
うん、そう京都に住んでる僕たちの友達夫婦とそういう話にちょうどなりまして、
うん、そうですね、うん、
で僕たち夫婦が京都にその友達夫婦のところにね
遊びに
行って、うん、その足で京都にあるボードゲーム売ってるお店で買いました、
うん、買いました。
そうカルカソンヌと、はい、確かマチコロを買いました。
そうマチコロ買った。
そうそうそう、うん、まあ、マチコロの話はしませんけど、
はいはい、
そうカルカソンヌはいろいろ調べて、僕も最初に買うときはだいたいすごい調べるんですよ。
インターネットで、ね、
インターネットで、このインターネットという荒波の中を潜って泳いで、
は
い
は
い、う
ん、何が初心者向けだ、
何が一番最初に買ったらいいボードゲームなんだっていうので、うん、カルカソンヌっていうのがちょっと光り輝いて見えまして、ね、で買いましたね、
はい、
うん、まあ、そういう風な思い出があるゲームなんですよね、
はい、
うん、でまあ僕たちがボードゲームをそうやって最初に買ったら、もうあとはもうなだれですよ、
うん、
もう
これ気づいたらね、
これも買わなあかん、これも買わなあかんってなるんですよ。
やっとかなあかんやつみたいな、
そう出てくるんですよどんどん。でしかもちょうど僕がその頃放課後サイコロクラブっていう漫画に
ハマりまして、ね、ボードゲームのね、
そう、それも京都の人が書いてある漫画なんですけど、放課後サイコロクラブっていうボードゲームで遊ぶ女の子たちをモチーフにした漫画、
はい、
中道博夫先生が書いてます、はいはい、放課後サイコロクラブという漫画に僕が、まあ、ボードゲームでちょうど遊び出したしということで買って読んだら、まあ面白くって、まあまあ、
うん、
だからこの放課後サイコロクラブに紹介されてるボードゲームは全部買わなくちゃならないっていうような使命感で
やっていこうって言って、
そう遊んでたんでね、
片っ端からアマゾンさんからどんどん届くボードゲーム、
ボードゲームタッチ、
そう
結果はこんぐらい増えました
ね、う
ん、その放課後サイコロクラブの6巻第40話、姉心弟心でも紹介されているゲーム、カルカソンヌです。
カルカソンヌ、
はい、
はい、6巻
ですね、うん、お姉ちゃんと弟くんが、あの不良みたいなお姉ちゃんね、
はいはいはい、
とその、まあ、弟くんが病院で、うん、お姉ちゃんがちょっと怪我してね、
うん、
その病院でカルカソンヌを2人で遊んで、はいはい、子供の頃を思い返すっていう、はいはい、まあ、話がありましたね。そのカルカソンヌ、まあもう紹介終わりなんですけど、
ああ終わっちゃったよ
だって難しいのがね、ここが楽しいよね、あそこが楽しいよねっていうのは、このボードゲームっていうのはね、集まった人で全然違うんで、
それは
そう、
うん、ほんまに
その集まった人の、人格であったりとか、それぞれの立ち位置というか年齢差も含めて、うん、年齢、
うん、ゲームの、そう、あの何そういう、
まあ、上手い下手もそうやけどね、うん、まあまあ、その上手い人下手も全然、このゲーム上手いけどこのゲーム下手だよねみたいなのがすごい出るのがボードゲームなんだよね。
そう面白いよね、
あまりにも幅が大きすぎて、
うん、
だからゲームこの人はもう軒並み全部ゲームが上手いよという人も、ボードゲームさせたらこのゲームこの人全然勝てねえなみたいなのが出てくるんだよ、ね、
そう、そう、嘘つくの下手ねー、
そう嘘つくの下手ねーっていうとかね
そう、
君ブラフゲーム一個も勝てないねーっていうの
はめっちゃ顔に出てるやんみたいなのね。
そう、だからこのカルカソンヌっていうゲームも、結局はカルカソンヌがもちろん面白くて、いいゲーム、うん、いいルールで作ってくれてはいるんですけど、うん、やる人によってやっぱり十人十色、その楽しみ方、はいはい、受け取り方が変わってくる、
ね、うん、やるたびにやっぱりあの全然違う、
そうなんです、
盤面というかになるから、
カルカソンヌはその裏向きに置いてあるボードを
タイルを
それぞれ引いていって、
うん、
何が出るか分かんないんですよね、
そうそう、
その絵柄が、だからそれが運要素になるんですけど、
うん、
まあ、それを並べて並べて並べて終わって、みんなで一つのある意味世界、
うん、
領土、まあ、
地図を
作るんですよ、
ね、
だから最終的にゲームが終わった後に残るのは自分たちにしか、この集まったそこに集まったそのメンバーでしか作れなかった地図が残るわけです、
ね、そう、国がね、
それがいい、
うん
うん、これはこのゲームはそれがすごくいいですね、う
ん、絶対一緒にならへんもん、
そう絶対同じ地図にはなんない、
うん
うん、だから僕たち夫婦がある意味ラジオをこうやって残そうとしている姿とすごく近い部分かもしれないんですけど、うんうん、その時々の自分たちの感情であったりとか、うん、立場、
はいはい、
立ち位置で話していく内容であったり、話す感情の色も全然違いますし、
そうです、ね、
眠たいだけですごいテンション下がりますし、
そう声めちゃちっちゃくなるねんな
そうそうそう、眠たかった
眠たかったら、
うん、それを後になって聞いていく中で、あ、この時はこんな風な立場だったんだね、こんな時はこういう風なテンションだったんだねっていうのを後になって見てみて、はっとまた
思い出してね、
うん、思い返せるし、場に残ってる映像を記録できるっていうのもね、だからカルカソンヌが終わった後に、うん、遊び終わった後にその終わった ゲームが終わった後のその風景を写真に撮るのが好きなんですね、
うんうん、
今日はこんな世界だった
こんな世界できましたっていうね、そう楽しい、
そう、それがカルカソンヌのすごくいいところなんでね、うん、まあ、集まる人たちの中でそういう楽しみ方をまた新しい楽しみ方も見出していけたらいいと思うんですけどもね。
そうですね、うん、
まあ、実は競技カルカソンヌっていうものまであるカルカソンヌは割と極めていける人はどんどん極めていけるゲームなんです
ね。覚えてね、
1対1でやるんですよ。
そう、対マンで、
そう、カルカソンヌを1対1で、しかも間にあのチェスとかで使うような時間をパチッと押すようなあのタイム、う
ん、時間制限があるんだね。
そうだよ、時間制限、それぞれ15分持ちとかありますからね
いや、
うん、でもう出てくるそのカードの色目は全部覚えておいて、何が出たから何が何枚残っているからこうするっていうような、そう、だから運要素と実力要素の中で実力要素をぐんぐん上げていった人たちが楽しめる競技カルカソンヌ、これはもう日本代表とか世界戦とかありますから、
ある、うん
うん、まあ、そういう楽しみ方まである、
極めていくこともできる、
できる素晴らしいゲームかなと思います、うんうん、まあ、こんな感じでね、ボードゲームの話を、一つのボードゲームの話をしだすと、これも話したい、この角度からも話したいとかね、うん、話したいことがどんどん出てくるんですよ。
そうですね、う
ん、まあ、それはなんでかというと、やっぱり今言ったようにボードゲームで遊ぶ時間っていうのは、そこに人が集まって、うん、それぞれ全然性格も、育ってきた環境も違う、
うん
う
ん、
だから育ってきた環境が違うから、
はい、
すれ違いは否めないんですよ、
はいはい、
セロリがね嫌いだったり、
おおお、
はい、まあ、これはカットしますけど、山崎まさよしの歌ですけど、
うん、スマップ、
はい、スマップ、うん、スマップがそうスマップがカバーしましたけど、うん、もうカットしないかもしれないけど、だからボードゲームで遊ぶ時間は それぞれで集まった人が過ごす時間、
う
ん、なわけだから、
そうやね、う
ん、そこの人たちでしか過ごせない時間を過ごすから、うん、ボードゲームっていうのはいいんだなっていうようないい、ね、ところでしたね、うん、
お話楽しくなるしね、
うん、そう、だから結局そのゲームを中心にして、そのボードゲームを中心に置いて、そのボードゲームを縁にして、
うん、
集まった人たちの中でどういう楽しい雰囲気、楽しい会話、楽しい時間を過ごそうかっていうことを大事にしていく、
うん、
時間だったのかなと思いますね、この間のその
ボードゲーム会話ね、
うん、だからうちに集まってボードゲームをしよう、そのボードゲームを俺がやりたいからボードゲームに付き合ってくれよっていうような言い方ではあるけども、
うんうんうん、
やってることはその集まったメンツ、初めましての人も含めて集まったメンツでどれだけその後になって思い返して、あれは楽しかったなっていう時間を作っていけるかっていう大きなゲームをやったわけですね、はい
は
い、
そうですね、
いろんなボードゲームを使って、そのみんなであの時間を楽しめるかどうかのゲーム、大きいゲームをしたわけです、
はい、
うん、まあ、そういうね、ちょっといい感じに、一瞬いい感じになる感じれるような雰囲気で締めさせていただきましょう。
はい、いい話やな、
いい話やな、やっぱりな、
ね、
はい、終わりエンディングのお時間です。このラジオにはツイッターアカウントがございます。ツイッターの検索でちょっぴりオタクな夫婦のラジオ、もしくはアットマーク CHOTA アンダーバー RADIO チョタラジオで検索してください。ご意見ご感想ご質問などはツイッターでのリプライや DM、 ハッシュタグでのつぶやきなどでもお待ちしております。ハッシュタグはシャープチョタラジ、チョがひらがな、タラジがカタカナでお願いします。もちろん YouTube での動画コメントもお待ちしております。そしてぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。さらに動画の高評価ボタンをポチッと押していただけると、僕たち夫婦はとても喜びます。というわけで第6回ちょっぴりオタクな夫婦のラジオでしたけれども、どうでしたか？
めっちゃ長く喋ったね、
前半をね、
はい
この2ヶ月何してたかを話すだけの回でした。
オープニングトークという名のメイン、
メインをね、
でしたね、
でしたね、
はいはい、
ほんのなんかおまけのようにカルカソンヌ好きって言いましたけど、まあ、実際好きなんですけど
好き好き好き、
ね、なぜ最初に買ったボードゲームなんで、ね、
そうですよ、思い出が ね、
うん、
ね、結構何回もやってるから、
何回もやったね、2人でも結構やりましたからね、
やったタイマンをね、
そうそうそう、
ちょいちょいやりましたね。
まあ僕たちは両方とも大して頭良くないんで
覚えられない
言いながら
道ばっかり来るよって言いながら置いてた
結局運に任せてやって
来い来い来い
来い来い来い来いっつってもうないのにね、
ないのに、もう出てないよ、
もう全部出て残ってないのに、来い来い来い
来い来い来い
来ねえよそう、そんなことをしてましたね、
はい、
うん、 まあ次回の話なんですけども、うん、例によって何も決まってないですね。でもボードゲームの話一回ねしたかったんですよ。
そうやね、
一回したらもう次から溢れちゃうなと思ってたんで、
うんうん、
そうなかなか最初の踏ん切りがつかなかったんですけどね、うん、まあこの度こうやってボードゲームオフ会をやったことによって、
はいはい、
まあ話す機会ができてありがたかったです。
そうですね、きっかけで、
うん、そう、まあ僕たちはその漫画とかアニメゲーム、そのゲームもボードゲーム、アナログゲーム、テレビゲーム両方とも好きだという形でね、
何でもやるね、
うん、やってますんで、
うん、
まあ、なんか何を話そうかなっていう風になるとまあ決めかねる部分なんですけどもね、
うんうん、
まあその時のそれこそ気分で、
そうですね、
その時の自分がまあ話したいことをまた話させてもらおうかなと思います、う
ん、はい、
はい、終わりましょうかね。
そうですね
というわけでお相手はひろゆうと
めめこでした。
それではまた次回、さようなら、
さようなら。